代わってはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。先日友人から睡眠の質を改善するというユーグレナのサプリメントをもらいました。ユーグレナについて、またその働きについて教えてくださいという秋田県の小松さんからのご質問にお答えします。質の良い睡眠はどれだけ疲れを癒してくれることでしょう。しかし寝つきの悪さ、眠りの浅さ、夜中の目覚めなど睡眠の悩みを抱えている方が少なくありません。近年、眠りの深さやすっきりとした目覚めなど睡眠の質に関わるとされる機能性表示食品が注目されています。機能性表示食品とは、特定の保健目的が期待できる機能性関与成分を含み、その科学的根拠を事業者の責任で表示した食品のことです。睡眠の質の改善に寄与する主な機能性関与成分としては、発芽玄米や発酵食品に多いGABA、緑茶に含まれるテアニン、口なしやサフランに含まれるクロセチンなどが知られていますが、微細藻類の一種であるユーグレナもその一つです。ユーグレナは、植物と動物の両方の性質を併せ持つのが特徴で、植物のように光合成で栄養を生成しつつ、動物のように動き回れるため、幅広い環境下で生きることができます。大きさは非常に小さく、体長はおよそ 0.05 ミリから 0.1 ミリ程度です。ユーグレナの中でも特にユーグレナグラシリスに由来するパラミロンという特殊な多糖類が睡眠の質の改善に深く関与すると考えられています。パラミロンは食物繊維に似た働きをし、継続的に摂取することで腸内細菌層、腸内フローラの多様性が増加することが報告されています。腸内フローラは、睡眠ホルモンであるメラトニンの材料となるセロトニンの生成に関与しており、腸内環境が整うことでセロトニンが安定的に生成され、結果として睡眠の質が向上すると考えられます。また、パラミロンは、キノコなどに含まれるベータグルカンと似た構造を持ち、表面にはミクロホールと呼ばれる小さな穴が無数に開いています。このミクロホールが、体内の不要な物質や老廃物などを吸着すると言われています。さらに、ユーグレナには、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの多様な栄養素がバランスよく含まれています。これらの栄養素の中には、睡眠に関わる神経伝達物質の生成に必要な成分も含まれており、全体的な栄養状態の改善が睡眠の質の向上に寄与するとも考えられています。その他、ユーグレナは、免疫機能の維持や精神的・身体的疲労感の軽減、ストレスの緩和などにも関与していると考えられています。ユーグレナが本格的に食品として利用されるようになったのは、比較的最近のことです。特に大きな転換点となったのは2005年です。食用ユーグレナの屋外での大量培養に成功したことによります。それ以前にも機能性は知られていましたが、安定的に大量に培養することが難しく、広く食品として流通させることができませんでした。 その後、ユーグレナを活用した食品やサプリメントの販売が始まり、スーパーマーケットに専用コーナーが設けられたり、大手食品メーカーとの共同開発商品が登場したりと、一般に広く認知されるようになりました。現在では、ドリンク、サプリメント、クッキーなど、様々な形態でユーグレナを含む機能性表示食品が発売されています。二つ目です。オクラについて教えてくださいという茨城県の秋葉さんからのご質問にお答えします。
一般的なオクラは濃い緑色をしており、長さは5センチから10センチ程度、直径は1センチから 1.2 センチ程度です。その独特な形状から切ると断面が星形になるのが特徴です。主な産地は鹿児島県、高知県、沖縄県などの温暖な地域です。旬は6月から9月頃で、特に7月から8月に最も多く出回ります。ハウス栽培や輸入物もあるため、スーパーマーケットなどでは1年を通して購入できます。オクラは生でも食べられます。生食ではシャキシャキとした食感とオクラ本来の風味を楽しめます。薄切りにしてサラダに加えたり、細かく刻んで納豆や和え物に混ぜたりするのもおすすめです。茹でることでオクラ特有の青っぽさや香りが和らぎます。オクラの表面には産毛が生えています。口当たりが気になる場合は、塩を振って、手のひらでまな板に軽く押し当てながら転がす板ずりをすると、取り除くことができます。オクラは、水溶性食物繊維の一種である、ペクチンを豊富に含んでいます。ペクチンには、血糖値の急激な上昇を抑える効果や、腸内環境を整えて便秘を解消する効果が期待できます。その他にも、ベータカロテン、葉酸、カリウム、カルシウムといった栄養素も多く含まれています。オクラは立てて保存すると鮮度が保ちやすくなります。少量の水を入れた瓶に、ヘタが下になるように立てて入れて蓋をし、冷蔵庫の野菜室で保存します。保存の目安は7日から10日ほどです。オクラの原産地はアフリカ北東部という説が有力です。エジプトでは紀元前2世紀から栽培されていたと言われるほど、非常に歴史の古い野菜です。日本には江戸時代末期から明治初期にかけて伝わったとされています。しかし、当初は特有のぬめりや青臭さが日本人にはあまり好まれず、観賞用として扱われることが多かったようです。食用として一般的に普及し始めたのは、昭和30年代以降です。品種改良されたものが日本に伝わり、サラダなど食生活の洋風化とともに消費が拡大していきました。